はい、どうも、こんにちは。おしゃれな年上彼氏と遠距離恋愛中の上京したての新入社員、ゲイ YouTuber、早期と。
もうすぐ現れる彼氏のために魅力が年々増し増しのアラサーゲイ VTuber、東京タイラバギーです。このラジオは前髪気を貫く10代のゲイ2人が日に関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい。今日は、僕の番なんですけど。
うん。緊急事態宣言を明けたね。
先に雑談ぶっこんできますね。そうですね、明けましたね。10月の1日からね。
イエーイ。
イエーイですね。ちなみに僕10月1日で25歳になったんですよ。
嘘、ごめん。知らなかった。おめでとう。
うん、ありがとうございます。ちなみにあれですよね。この前ポッドキャスト、オマージュして配信したやつ。
はいはいはい。
アイドセックスの。そのツイートでなんか、25歳ゲイって書いてましたよね、タラレバさん、僕のこと。
書いてた。
僕、あの時はまだ24歳です。どうでもいいんですけど。
どうでもいい。
めちゃくちゃどうでもいいんですけど。
ワクチンさ、2回目打ったの？
打ちましたよ。9月の頭に。
ね、熱出なかった。
39度ぐらい出ました。
出るよね。
モデルナだったんですけど、一人暮らし初めての熱だったんで、
うん、
やっぱしんどいですね、一人暮らし。怖いですね、一人暮らし。早く同棲したいですけど。
いつになるんですか、同棲。
いや、それは、めっちゃぐさい。なかなか本題入れないんですけど。いや、まあでもこの話も、そうだ、しとかないとって思って。なんか、10月で彼が会社を辞めることになって、こっち来るかもみたいな話をしてたんですけど、結局ですね、そのまま名古屋で働くことになりました。
転職が名古屋。
まあそうですね。まあ転職なんですけど、まあやってる仕事は全く一緒。同じ場所で同じ仕事をしてるんですけど、管理会社が変わったので一応転職っていう感じなんですかね。
へー。
うん、なんかちょっと僕もそこら辺詳しくわかんないんですけど、まあ会社は変わるけど、まあ同じとこで同じようにこれからも働き続けるよっていう。ことなんで、まあまあ、もうちょっと先ですね。
じゃあ一旦延期になったんだね。
まあそういうことですね。
じゃあ遠距離がしばらくは続きそうって感じか。
そうね、あと数年は続くんじゃないかな。
数年？すげえな。
で個人的にはコロナさえなければ、まあ月1では帰れるんで、
うん、
別にまあ月1ぐらい会えてれば、いいかなみたいな。いや、本当はもっと会いたいですけど、まあまあ、最低限、これぐらい会えてれば大丈夫そうかなって気はしてるんで。
確かに。
まあ、あと普通にこうね、名古屋の方帰って行きたいお店もいっぱいあるし、なんかまあ、両方楽しめていいかなみたいな。家族にも会えるしね。
うん、うん。
っていう感じでポジティブに捉えてます。
いいですね。
はい。まあ、ということですね
。はい。
今日の僕のテーマなんですけど、
はい、どうぞ。
結婚率が高い大企業で感じる小さな生きづらさです。
おー、めちゃソキ君の現状のお話。
いや、そうなんですよ。はい。いや、ですね、僕の会社がまあなんかちらほら出てると思うんですけど、まあいわゆる大企業で、まあまあいい会社だとは思ってるんですよ。まあまだ入って半年とかですけど。
うん。
なんですけど、こう、結婚率が、まあ高いんですよね。それは別に悪いこととして言ってるわけじゃなくて、まあそういう会社なんですよ。今自分がいる部署というか。うん。なんか結構やっぱ最近ってすごいこう、晩婚化とか、あんま結婚する人が少ないとか、子供を産む人が少ないとか、すごい騒がれてるじゃないですか。まあそれは事実だと思うし、なんか、ちょっと調べたんですけど、30から34歳男性の未婚率が 47.3%。その30代後半でも 35.6、あと、30代前半で 47.3% が未婚率。後半になると 35.6、まぁ、ちょっと下がるけど、まぁ、でも、3人に1人は結婚してないみたいな。
逆にでもさ、30代前半で半分以上結婚して
る。30代前半。30代前半そうです。は 47.3% の未婚率なんで、半分は結婚してる。あ、もしかしたら、バツイチは未婚に入れてるのかもしれないですけど、障害未婚率か、ただの未婚率か分かんないですけど、まあなんか、つばいっていう、あれですね、サイトで見るとそうやって書いてあったんですよ。
逆になんか僕高く思ったわ、今。
いや、まあまあ、確かに僕も、この数字見ても思ったより高いな。あ、だから未婚率が低いって思ったんですけど、僕今現状で、今の自分の部署って、まあ、全部に確認したわけじゃないですけど、30代で結婚してない人いないんですよね。
怖。
未婚率 0% なんですよ。いや、って思って、
いや別にこれが。怖いじゃん。
そうなんですよ。だから、ちょっと怖いんですよ。
うん。なんか異常に思えたけど。
ですよね、ですよね。
ある程度なんだろうな。
びっくりして。
安定した生活を送ってる人は、
はい。
結婚しようって思うんだろうね。
まあ、そういうことなんでしょうね。まあ、っていう感じはしてるんですけど、で、一応会社としては、やっぱり最近のこう、価値観、こうちゃんと取り入れていこうみたいな姿勢はやっぱりあって、まあ、SDGs とかね、ジェンダー、平等とか、ダイバーシティとかも、まあ頑張っているし、実際にこう働いてても、そうやって会社でプライベートのことね、聞いてくる人もいないし、そういう点で居心地は全然悪くないんですけど、結婚率が異常に高いんですよね。すごいこうみんなが確率的な感じがすごくする。ちょっと中学高校の時に感じた、あれ、ちょっと僕っておかしいのかなみたいな感情がちょっと出てきたりしてる。で、特にこう生きづらさを感じる場面としては、会社の先輩同士、まあ結婚してる先輩同士が、ふとこう、なんだろう、雑談してる中に出てくる家庭の会話だったりとか、子供がとか、嫁がとかっていう話がふと出てきたりとか、あとは在宅で仕事してる人と、まあ、オンライン会議した時に、後ろから子供の声が聞こえてきたりとか、そういうのを見ると、僕がすごいのんけに憧れてるっていうのはあるんですけど、僕が描けなかった人生ってなるんですよね。
大変だな、それは。
いや、まあ、そんなめっちゃ深刻にこう感じてるわけじゃないんですけど、こう毎日のことの積み重ねで、ちまちまこうダメージ食らってるんですよね、今。タラリバさんは別にそういうことないですよね、その、周りの人が結婚してるからといって。
ないなぁ。昨日、幼稚園に行く用事があって、
はい。
なんかその時に、もし子供がいたら、この幼稚園に入れたいって思うかな、みたいな、はい、なんて言うんだろうな。
ああ、はいはい。
っていうなんか質問をされて、そろそろだって子供いるような、周りの子と、
はあ、
とかにはいてもおかしくない年齢だよね、みたいな感じで言われて。
え、それ誰に言われたんですか？
あ、それはなんか、
会社してる。
幼稚園の園長先生みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
話してて言われて、確かに、なんかそう、まじまじと、なんか自分でこう考えることはあっても他人に言われることなかったから、なんかこう他人に言われた時に、なんかそうならなきゃいけないのかなみたいな。ちょっと嫌な心の動きはあって、いやなんかそれって僕が決めることだし、僕が望んでやることだと思うから、なんだろうな。絶対、なんか人に言われてどうこう思うのは違うのに、はい、でもなんかそうしなきゃいけないのかなっていう気持ちにはなるなって思った。
確かに。ちょっとそれは僕だったら結構嫌かもしれないし。
なんか普段生活してて、その、例えばズーム会議とかしてて子供の声が後ろから聞こえてくる時とかもあるけど、なんかそれに関しては全く思わなかった。なんかこう、スルーする体制っていうかなんか、自分の中にあんのかもしれないけど、
うん、
何も思わなくて。だけど自分にめがけて、そういうことを言われた時に初めてこう、感度が上がって、うってなる。
なるほどね。
ことあったかな。
いやまあ、それは、絶対そうっすよね。うってなりますよね。
まあ、プラスのんけ前提っていう。
まあそうね。
話もあったっていうのもあるけど、
僕の体験談はなんかもっとこう、すごい自虐的というか、別に誰かが僕に向けてそういうボールを投げてるわけじゃないし、 そういうことを投げないように気使ってる会社なんだけど、
うん、
環境がなんかそう思わせてくるというか、
ゼロパーってやばいもんね。
いやいや、実際にゼロパーなわけでは絶対ないと思うんですけど、うん、でもみんな結婚指輪してるし、みんな子供いるし、えって、
え、なんかさ、ちょっとさ、ダイバーシティじゃない環境だよね。
いや、そうなんですよね。
なんかさ、こう、いろんな人がいてほしいっていうのが理想な気がしてて。
はい。
なんか結婚しなくて、一人で謳歌して、例えばサーフィンやって。
はい。人生楽しんでる系ね。
別荘持ってて、一人で、みたいな人も、なんか三人ぐらいは絶対いてほしい。
そう。そう。で、ね、こんだけダイバーシティが騒がれてる世の中で、で、しかもまあそういうことはちゃんとしてそうな会社にいて、実情そうでもないというか、いや別にその人たちはその人たちでそういう人生選んでるから、その人たちを批判したいわけじゃなくて、でもなんか、社会ってこんな確率的だったのみたいな。のをこうすごい押し付け、なんか目の当たりにして、なんか面食らってるんですよね。これまでいた環境って、大学って、例えば大学にいる年上の人、だから、大学の教授とか先生とかって、結構なんかいろんな人いるんですよね。
うん。
なんか型にはまった生き方しない人も結構いるし、で、まあ周りの人も別にそんなね、結婚するような年齢でもないしね。
うん。
なんかそこら辺の確一性みたいなものは意識してこなかったし、ですけどね。
なんかあれなんじゃない、うん、結婚はしてるかもしれないけど、幸せかどうかみたいな部分はわかんないじゃん。なんかその、結婚はしてるけど、いや、
そうなんですよ。そうなんですよ、ね。
実はこう、全然家族仲良くなかったりとか、なんかこう、結婚してから、その幸せ度数みたいな下がる人って普通にいるから、なんかその中身が見えてない。
いや、もちろんそうなんですよね。でもなんかね、なんかあれなんですよ、その、先輩の、まあ、最初配属したての時とか、自己紹介とか、あるじゃないですか。で、先輩が自己紹介してて、で、なんか趣味とか、休日やることみたいので、なんか、その休日は、子供と一緒に遊ぶのが楽しみです、みたいなのを言うんですよ。
うん。
いや、もちろん絶対それは楽しいと思うし、ですけど、ダメージ食らうんですよね、僕それ。
ダメージ食らってんだ。
いいなーって。いや、なんか本当に、いい大学行って、大企業入って、結婚して、うん、子供産んで、休日の楽しみは子供と遊ぶこと。
うん。
まあ、超、いわゆるレールに乗った人生というか、まあなんか、ありがちな人生じゃないですか。
うん。わかりやすいって感じ。
そう、わかりやすくね、うん。うん。で、なんか、僕、それを歩みたかったっていうのもあるし、
うん。
なんか、その枠っていうのが僕結構好きなんですよね。
うん。
結構そこら辺って、揶揄されがちというか、型にはまった生き方はしない方がいいというか、ね、レールに沿った人生は良くないとか、まあまあ、自分で選択しないんだったら良くない。まあ、自分で選択した方がいいとは思うんですけど、なんか割とそこら辺自分は、人生っていう意味においては、結構型にはまった生き方をしたいし、
うん、
その型を欲してる自分がいるんですけど、なんかその、
なんで型が欲しいの？
なんか安心なんですよね、自分にとって。
まあ安心だよね。
なんかオーバードさんでも言ってたんですけど、堀井さ
ん
の方は結構僕と同じように結構型が好きというか、
うんうん。
いうタイプの人らしくて、ジェンスーさんはまあ、型にはまった人生なんてクソくらいみたいな人なんで、なんかそういう話もしてて面白いなって思ったんですけど、タラレバさんもジェンスーさん側じゃないですか
。そうだね。そう、どっちかっていうとそうかもしれない。
まあ、だからそうやって自分の憧れてる方を謳歌して生きてる人というか
、
っていう感じのものを、まじまじと見せつけられてるというか、まあ、目に入っちゃってる感じ。しかもそれも一人じゃなくて、ほとんどの人がそうしていて、 はあっていう
ああ、でも確かに、ソフィ
ああ、
君って一
感じ
貫し
があ
て
りま
そ
すね。
こが、なんか人生の、なんか障壁になってる感あるよね。なんかさ、
うん、そうなんです
YouTube
よ
で
ね。
さ、なんだっけ、人生設計を考えようみたいな、撮っ
はい。
た時も、割とこう、型にはまって、したい。で、ロールモデルがないみたいなところで、いろいろ言ってたじゃん。
言ってましたね。
なんか、ロールモデルがないからだろうね。
はい、
なんかさ、
そうです
今
ね。
もうさ、ソヒ君の世代が、それを開かなきゃいけないみたいな状態だから、なんか、ファーストペンギンにならざるを得ないっていうかさ。
これさ、ファーストペンギンって言うんですか、そういうの。
なんか、最初にこう、勇気を持って飛び込む人のこ
あ、出て
とき
た、出てきた、ファーストペンギン。ベンチャー精神を持って行動する個人や企業を尊敬を込めて呼ぶ言葉です。ああ。ペン
だ
ギン
か
は
らなん
常に集
か、
団で行動するけど、それの 率先する人になるということですね。ええー、すごい。
なんか今さ、こう、そういうことができてる人ってなんか活動家とかに限っちゃう
はい。そうですね。
じゃん。だから、ソキ君みたいな世代がもうそれを当たり前にしなきゃいけないっていう局面に来てんだよ、
なるほどね。
今。試練の
やっ
時
ぱ
のね。
り、そうなんだろうな。そう考えるとこう、ちょっとこう、常にファイティングポーズというか、こう、やってやるぞっていう、この 負けないぞみたいな 負けへんでみたいな そういうこう、気概を持っていないと、結構やられるというか、荒波に負けそうになっちゃうなっていうのはすごい感じてますね。
そうだね。なんかさ、悪気がないじゃん。その、ただ幸せにみんなが過ごしてるだけで、なんか自分だけ疎外感を受ける。で、なんか、どっちも悪くないのに、ね、なんか感じちゃうっていう。
そうなんすよ。
なんかさ、その今幸せな人を否 定す
はい。
るとかそういうことはしたくないし、それ
うん、
変える
そう
べきこ
そ
とじゃないのに、
う。うん。
ね、なんか難しい問題だよね。でも帰っていきそうなの。
まあまあ、多分大丈夫だと思うんですけど、なんかね、まあ最近ちょっとそれ以外にも、まあちょっとした小さな、生きづらさが、ちり
大
積もっ
丈
て
夫？
感じなんですけど、
それ。大丈夫？
いや、
来てるね、10月。
ちょっとそれもなんかついでなんで発表すると、これ前も言ったと思うんですけど、まあ外で手をつないで歩いて、夜コンビニに行くカップルを見て、ああ、いいなって思っちゃうっていう
そ
の
れぐ
が、
らいはしていいんじゃないの？ダメなの？
いや、
やりゃいいじゃん。
していいっていう。ああ、まあね。ああ、で、あのさ、僕たちも、人目がない時やるんですけど、なんか、こう、人が近づいてきた時とか、後ろから自転車でか、通り越してきそうな、まあ、気配を感じたりすると、パッと手を離したりとか、まあ、しちゃうので、まあ、なんか、あれなんですよね。ついにドキドキしちゃうんですよね。その、見られてないかっていう。意味でのドキドキをしながら手を繋がなきゃいけないっていう。まあまあ、ちょっとした生きづらさですよね。はい。で、あと、もう一つが、まあ、この前、そう、誕生日だったんで、誕生日プレゼントを彼氏からもらったんですよ。で、まあ、シャツをね、もらったんですけど、そのシャツがですね、ラッピングされてなかったんですよね。お店のラッピングがされてなくて、まあ自分で買って、その後彼氏がまあ自分でラッピングしたって感じで、だったんですけど、もうそれでもう全てを察してしまって、
何を指したの？
だから、彼氏は、まあ僕に似合う服を探そうとしていたと。で、お店に買いに行くじゃないですか。でも、彼氏は多分自分用にっていうことで買ってるんですよね、プレゼントを。普
ゴ
通、例
ミ捨
え
て
ば、
る。
普通、例えば、プレゼント、例えばね、僕がのんけで、自分が彼女がいて、 彼女にあげるプレゼントを買うってなったら、お店に行って、はいはいはい、ちょっと彼女のプレゼント探してるんですって言って、あ、それでしたらこちらがいいですよとか言って、いろいろ言ってるうちに、じゃあこれにしますって言って、じゃあこれラッピングお願いしますって言うじゃないですか。
うん。
なんだけど、彼氏は多分、自分用の服を買うという体でお店に行って、で、僕のプレゼントを探してるから、お店ではラッピングしてもらえないというか、もらってないんですよ。
すごいミステリーみたいな話。理解できたけど。でも別に、友達にシャツ買うぐらい悪くない？
まあまあまあ、あるとは思うけど、でもさ、そこそこ値段するんで、なんか友達にあげるプレゼントにしては結構いい値段するからなのかなとか思ったりしましたね。
店員さんにそこまで気使う？
うん、で、僕も、はい。
何百もお客さんいながらもう自分のことなんて覚えてないでしょって思って、何にも思わないけどな。
結構そこって僕も、あの、4月に彼氏の誕生日があって、ちょうど服買いに行った時に結構難しかったんですけど、僕はその時は、まあ、あの、同性の、なんて言ったかな、友達って言ったかな、に、まあ、プレゼント買いたくて来ました、みたいなんで、まあ、結局ちゃんとラッピングしてもらって渡したんですけど、どうなんだろうね。僕が勝手に思ってるだけかもしれないけど、ちょっと友達に、本当に友達なのかなみたいな目線はちょっと感じましたね。
被害妄想じゃない？そんなさ、なんか、一人一人の客に、なんとも思ってないと思うよ。
まあまあまあまあまあ、そうかな。そうかな。
自分がそう考えるだけだと思うけどな。どうでもいいじゃん、だって。見ず知らずの客が友達にあげようか。同性の友達にあげようか。
まあ、そうね。
ま
あ、でも。
いいと思うな、それは。
そうかな。
うん、
僕、一回体験としてあったのは、その、初めてその、クリスマスプレゼントを彼に買うときに、あの、パジャマを買ったんですよ。
これあの、
そう、パジャマ好き。前の彼ともジェラピキあげたんですけど、まあジェラピキじゃないね。パジャマを、その初めてのクリスマスプレゼントに、今の彼の時にも買ったんですけど、その時に、には、ちょっとクリスマスプレゼントが欲しくて、ちょっと、買いに来ましたみたいな感じで、店員さんと話してて、商品決めたんですけど、まあ一応、なんて言ってたかな。結構でかいサイズ買ったんで、僕が来ても違和感ないぐらいのサイズ買ったんで、確か男性へのクリスマスプレゼントですみたいなことは、一応言ってたんですよ。
うん。
まあまあ嘘は言ってないですよね、僕としては。でもなんかちょっと向こうの人が、ちょっと戸惑ってる感じがすごいした。
戸惑ってんの？ウケんだけど。最悪じゃん。何戸惑ってんの？すぐだけだろ、そいつ別に会計して。
いや、まあまあまあ、そうなんだけど、なんか、まあ、接客をしてくれたのは、その夫婦で営んでるお店で、旦那さんの方だったんですけど、その人はまあ普通にやってくれたんですけど、最後こう、あの、自分がお店出るときにちょうど奥さんが出てきて、
うん。
友達へのクリスマスプレゼントなんですね、みたいな感じで、かなりいいものあげますね、みたいな、なんか、ちょっとこう、同性にしては、みたいな雰囲気のことを言ってたんですよね、なんか。
ああ。
若干戸惑ってる感じが
して。検索してきたってことじゃなくて。
ではなくて、ちょっと驚きがあったっぽいというか。やっぱりこう、まあまあそもそもクリスマスプレゼントっていう時点で、だいたい異性にあげるものっていう。まあ、まあよくあるじゃないですか。まあでも友達間で、同性間で、クリスマスプレゼントを送る人たちは世の中にはいるけど、にしてはいい値段するんで、ほう、みたいな感じの雰囲気が感じ取れて、やっぱちょっとそれ以降、プレゼント買うときのトラウマというか、気つけなきゃなというか、なっちゃう
んですね。マジか。てか、そんなにみんな偏見にまみれてんの？
いやー、なんか僕も、そんなことないよとか、思い、言いたかったし、これまで思ってたんですけど、ちょっと今のその会社の話に戻ると、今の会社はかなり確率的なので、 この環境で生きてると、偏見が育まれるとは言いたくないんだけど、ちょっとダイバーシティを忘れがちになるというか、なんかみんな結婚してるし、みんな異性が好きなもんだよねっていう価値観になってもおかしくない環境になっちゃってるというか、なんか意外と社会ってそういうところまだまだいっぱいあるんだろうなというか。
いやーでもそうかもね。それは。なんかその環境にいる人はすごく感じるものなんだろうね。共同体の暗黙のルールっていうかなんか雰囲気っていうのは絶対あるもんね。
結局なんかやっぱり社会、自分が属してる集団とかで自分の価値観とかって結構影響されると思うんですけど、そういう会社にいる人たちはやっぱりそういう異性愛が当たり前みたいな価値観になりやすいんじゃないかな。別にその人たちが悪いって言いたいわけじゃなくて、それはもう集団としてそうなっちゃいがちなんじゃないかなっていう。
それはそうね。てかでも一言言わして、あのね、その幸せそうに家庭持ってる中に、はい、絶対にアプリでその、はい、家庭を持ちながら男性とやってる、はい、あの人とかいるし、温泉買ってる人も絶対にいるから。
ああ。
絶対にいるからね、その中に。
それは絶対にいますね。
多分もっと生きづらさを感じつつ合わせてる上の世代の人たちがたくさんとは言わないかもしれないけど、絶対一人以上は絶対いて。
そうっすね。
で、多分それを変えていくのは、まあ、ソキ君の世代なんです。まあ、他人事だからね、まあ、言えるんですけど。
はい、誰もさん他人事なんすか？
他人事だよ。だって僕なんて別に会社に属してないんだから、もうそんなどうでもいい。
なるほどね。なんか、いやもうすぐ属するかもしれないじゃないですか。
わかんないけどね。それわかんないんだけど、はい、でもあれかもね。その、自分は、もっと正面で、あらかじめ表現しておくと、いいのかもってちょっと思った。っていうのは、僕の知り合いの、まあフリーランスで、こう結構、仕事をしてる、頑張ってる人とか、まあ女性とかでいて、
はい、
こう、すごいオープンなの。
はい、
なんでもありみたいな。髪の毛緑色みたいな。友達もなんか外国かぶれ。すごいですね。はい、金曜日の夜は、なんか変なキャンプみたいなの貸し切って、なんだっけ、女だけのパーティーしてますみたいなのが、インスタストーリー上がってすげえな、やっぱこの人みたい。
すごいっすね。
その人とかってさ、普通に会話の中に、上司がレズビアンで結婚してて、みたいな話を僕にしてくるの。
はい、はい。レズビアンで男性と結婚してるってことですか？
違う、レズビアンで女性と結婚してて、
はい。
で、こういう仕事が来て、みたいな、なんか、なんだろうな。その、
はいはいはい、
別に、なんか、もろともしてないっていうか、その人自身はストレートだけど、
はい、なんか、あ、その人ストレートなんですか？
そう。で、だけど、まあ僕も、のんけという体で、はい、今んとここう喋ってるけど、はい、普通にこう言ってて、で、周りの友達とかもなんかこう、もう何でもありみたいな。なんか、そういう人がいて、でもなんかそういう人ってさ、もう見た目でわかるんだよね、第一印象で。はい、あ、この人に常識通用しないな、みたいな。
はいはいはい。
なんか、わかんないけど、その、美大とか行ってる人とかさ、なんかさ、わかんないけど、はい、美大行ってる人もそうだけど、はい、なんか、例えばビレバーの店員とかもさ、
はい、
あ、この人常識通用しないなっていう見た目からまず入るからさ、その人になんかこう、偏見とか押し付けようと思わないじゃん。
そうっすね。
え、普通結婚するの、30代で結婚しないのやばくないですかとか、そういう人には言えない雰囲気が出てるし、
はい、
確かに。なんかそういうのをなんか自分から出すのも一つの手なのかなと思った。
あー、なるほどね。
なんか正直僕は、なんかそういうの出してないと思ってるんだけど、なんか出したくないっていうか、あんま知られたくない人間だから。でもなんか出した方が、ね、なんか表現の一環としてなんかそういうのや、 ちょっとなんか抵抗するみたいなのがいいかも。
まあ、あとは、その、単純にそのね、ビレバンの店員さんと同じような感じで、そこまで派手ではないにしろ、ちょっとこうファッションで差をつけるというか。
ファッションで差をつける？
まあ一応会社に着てく服も、まあ、そこそこ自由な格好をしていいことにはなってるんで、
うん。
結果みんなスーツ着てるんですけど、多分みんな服選ぶのめんどくさいから。でもたまにちょっとこう、個性強めの格好してる人とかいるんですよ。
うん。
まあ自分もちょっとそこら辺でこう、常識通用しなさそうな人っぽい感じを出しておく。
いいかも。さっきからそういうの得意だ。なんかさ、大学とかにもいたよね。なんか、黒魔導士って呼ばれるさ、ね、なんか、黒ずくめでしかもハットかぶってて、
はい、
なんか、ブーツみたいなの履いてるみたいな、黒魔導士ってみんな呼んでたんだけど、
はい。
ああいう人とかもなんか常識通用しなさそうじゃん。
はい、確かに。
ね、やってもいいかもね。
確かにそこら辺からこうやっていくのはやりやすくて良さそうですね。
かもしれない。
はい。
うちらでもやっぱそういう抵抗していかないといけないのかな。
そうっすね。
なんか、締めるとさ、すぐやばいやつってバレるから、
大丈夫なんですね。
大丈夫なんだけど。
逆に、はい。
見た目でね、なんか反抗しようと思わないから、僕でもちょっと、見た目ちょっとなんか変えたいの。
タラベさんそれこそフリーランスなんだからね。髪の毛とか、緑とかにすればいいんじゃないですか。
なんか染め直すのめんどくさいね。
あ
っていうね。どうせ黒に戻したくなってさ、っていうめんどくささが勝っちゃってんだけど。でも自分を表現するって大事なことやけん。
なんで急に博多弁になったんですか。はい。まあ、ということでね。なんだろう。まあ、誰も悪くないんだけど、ちょっと、生きづらさを、こう感じてるわけなんですけど、こう、社会に、ちっちゃなファイティングポーズを取りながら、切り開いていこうかなって思います。はい。
生の声やね。現代に生きる。
はい。そうですね。
頑張ってこう。
まあね、また、わ、しんどってなったら、ここで言うんで。
多分。生きづらさってなんか全然違うとこで感じてんだね。と思った。面白いなぁ。みんな生きづらい部分は、あるんですね。
まあそうね。別に、のんけとかゲイとか限らずね、それぞれが変えてると思うんで。
分かち合っていこう。
そうっすね。はい。
はい、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーの BL のリアルでは、テーマ、質問、感想、恋愛、タラバエピソード、通話で相談、通話で一緒におしゃべりを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪系ラジオでツイートお願いします。Twitter は、@MAEGAMIKI です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。